はい、ラジオビュー歌です、はい、ということで、はい、まあ、ちょっとね、久しぶりの皆川君の登場で、はい、皆川スペシャルみたいになりましたけど、なかなかね、それぞれ全然切り口の違う本が出てきて、うん、面白い感じ、うん、まあ、前回やった、異邦人、
はい、
北欧神話、
はい、
そして見えない違いという感じの、
はい、
まあ、3種類の本、
はい、
説明してくださいましたけど、はい、俺の方でもね、
はい、
なんか本を読んだ本を持ってこようかなと思ったんですけど、ちょっとイベントの準備とか、
はい、
あとちょっとね、年末からのいろんなことがこう山積みになってしまいました、うん、でそれをもう片付けてる間でちょっと何もちょっと準備しないでこう来ちゃったんですけど、はい、あ、そうだと思って家を出る前に本をひっつかんで出てきたんですけど、これ出るでしょ今度。
出る、
出るでしょ。
俺は予約だけした。
あ、マジで偉いみんなも予約しよう、
予約しよう。
ね、ビレッジブックスさんからだと思うんですけど、はい、The League of Extraordinary Gentlemen の、うん、第3部センチュリーっていうので、
はい、まあ、やっと出る
やっと出るついに出る、まあ、読んでいただければ、はい、まあ、その困難さが分かると思うんですけど、うん、一応そのシリーズの話をした方がいい、映画の話はしなくてもいいと思うんですけど、別に、
あ、ロビンソン・クルソーじゃなくて
トム・
ソーヤーね、
トム・ソーヤーね、アメリカじゃねえか、まあいいんですけど、まあ、ザ・リーグ・オブ・エクストラ・オーディナリー・ジェントルメンっていうのは、まあ、アラン・ムーアが書いた、
はい、
まあ、漫画で、うん、漫画作品で、うん、まあ、アメリカズベストコミックスからまず最初に出したんですけど、うん、まあ、スーパーヒーローとか登場する、まあ、うん、コスチュームスーパーヒーローが登場する以前の架空の物語の、はい、超人たちが集まって超人連合、はい、怪人連合を作って、はいはい、まあ、イギリスを守るっていう、うん、怪人連合を主人公にした漫画を作ったんです、
はい、
主人公は、ミナハーカー、
うん、
ウィルヘルミナ・マリーだっけ、まあ、ちょっと名前変わってるんですけど、ビュラム・ストーカーの女、
うん、
吸血鬼ですね、はい、あとは何だ、ホーレ・グリフィン、透明人間、
はい、
あと何だ、ジキル博士とハイドスの、うん、ヘンリー・ジキル、
うん、
とあと何だ、ソロモン王の秘宝のアラン・クォーターメイン、
そう、渋いね、
アラン・クォーター
メイン主人
公、そうそうそう、あいつが主人公、アヘンクスね役中になってるっていう設定ですけど、
はい、
であと、海底2万マイルの神秘の島のネモ選手、はい、一応これがメインかな、
うん、
でこの、まあ、架空の、小説に出てくる超人たちが、
うん、
連合を組んで、うん、大英帝国、
うん、
存亡をかけた、
うん、
事件に立ち向か
う
という、
うん、
まあ、かなりスケールの大きい大変面白い、
はい、
本がありまして、うん、今までに、うん、ジャイブコミックス版と、
う
ん、ビレッジブックス版と2回翻訳されています 、うん、秋友さんかな、
うん、
秋友さんが翻訳されていて、ザ・リーグ・オブ・エクストラ・オーディナリー・ジェントルメンと、はい、続ザ・リーグ・オブ・エクストラ・オーディナリー・ジェントルメンの2冊の、
うんうん、
で、どちらも素晴らしい作品です。
もう、うん、すっごいですね、
めちゃめちゃ面白い、
面白いです。
これもし買ってない人がいたら、
うん、
即ゲット、
本当ですよ、
してください、
うん、
まあ、ひどい話ではありますけど、
そうです、アラン・クォーターメインのケツが見れますから、
ね、そんな漫画はこれしかないわりかしね、ケツは出てきます、
ケツが出ますね。
あとハイドのケツも出ます。
あ、ハイドケツ出るね。
出ます。
出る出る。
はい。
ケツ漫画としては。
そうそう。ハイドの男性レイプシーンという強烈なのが相手の姿は見えませんが。
そうですね。
そういう非常に、なんていうと、絵を描いてる人が、ケビン・オニールっていう、ね、マーシャル・ローとかもひどい漫画を描き続けてる人なんで、そこら辺の描写に関しては容赦がない
ん
ですけども、でも全然そのいい加減な話じゃなくて、やっぱそこら辺はアラン・ムーアの面目役者とか、そこら辺の時代ものと研究、ほぼ研究家なんで、
ね、
ビクトリア時代のロンドンとか、うん、素晴らしい描写 で、
う
ん、
そうですね、
いい加減なように描いて、荒々しいタッチで描いてますけど、うん、ものすごく丁寧に描いてあるので、そういう意味でも、もう本当に今ね、そのイースターエッグとか元ネタ探しとか、はい、まあ、映画の中でもいろいろ言われますけど、うん、もうそれ言うんだったらこれぐらいまでやるぐらい、うん、どのコマ見てもネタだらけとか、うん、でもまあそこは大事じゃなくて、うん、それなくても全然面白いっていう感じの作品です。うん、でそれの第3部が出ます、はい、でまあこれも実際ちょっと海外でも、うん、第3作品が出るまでちょっと間が空いたんですけど、うん、はいはい、それがついに日本版が出るということで、うん、これはセンチュリーって言ってですね、前回の話は、19世紀末の話でしたけど、うん、そのビクトリア朝の名残に残る、2000、実はその元のやつは、ちょっと薄手の何版っていうんですかね、うん、ペーパーバッグで出てて、はい、1910年と、うん、1969年と2009年っていう感じで、うん、まあ、ちょうど1世紀をまたぐ感じの、3冊が連作になって、うん、センチュリーっていう3作になっています。でちょっと読み返そうと思ったんですけど、うん、読み返してから話そうと思ったんです。ちょっと読み返す時間なくて、うんうん、ちょっと記憶の中での話になっちゃいますけど、はい、まあ、ちょっとこの間にね、あのブラックドジアっていう番外編が本当は挟まるんですけど、はいはい、これはあの非常に日本で印刷するのが大変難しい感じの変則的な本になってまして、これが出るかどうかちょっと難しいんで、あの読みたい方はぜひ、ベージブックスさんの、ハガキなりね、何なり出せば、うん、下手すると5000円ぐらいの値段で出るかもしれない
完全にあれか注文販売
で特装版みたいな状態で出るかもしれないですけど、でもそれもすごい面白いんで、あれなんですけど、まあ、この時代を切り取って、うん、1969で2009っていうのは、うん、いいとこ切り取ってるかなっていう感じの作品で、まあ、最初の一冊です、うん、1910年っていうのは、うん、まあ、ある意味その、まあ、20世紀に入って、
う
ん、で第一次大戦、第二次大戦が始まる前、うん、でなおかつ、まあ、前2作っていうのはいろいろ実は裏があるんですけど、結局海人同盟っていうのは大英帝国の繁栄を守る先兵となってたじゃないですか。でそれ2010っていうのはその後の歴史をたどれば分かるように、その日の落ちることを知らなかった大英帝国の凋落の始まる時代の始まりというのをものすごく、あの切り取る印象なので、そこから、まあ、第3次、まあ、この海人同盟って実は第1次、第2次、第3次ってたくさんいるんですけど、の第3次海人同盟かな、のだからメンバー結構変わってます。
なるほどね。
もう最初のところで出てくる、あんまりあの、これ元ネタ探すのも、あ、これあの人じゃないっていうのが面白いんで言わないですけど、もう第2次海人同盟のネホはもうこういう感じ、もう神秘島でもう死を待つ状態になってたりとか、
不死身じゃなかったんだ。
そうなんですよ。いろいろ、まあ、あのマリーはねこういう感じですけど、うん、あのメンツもあのほぼ総入れ替え、うん、で、あのかつての海人同盟の活躍も過去のになった、その世紀の移り変わった世界が舞台になっていて、うん、でなおかつ大英帝国の繁栄っていうのはそれまでの植民地から吸い上げてきた、うん、悪の限りを尽くしてたわけですけども、
そうですね、
なんですかね、それに対しての言及はないのか、まあ、実はあの1巻2巻でもある程度あるんですけど、そこはどうなのかっていうのを、あのこの2010はちゃんと答えます、その、答え、まあ、一応ヒントを言いますと、ネモっていうのは、まあ、ある、インドの王子様なんです、実はこの人の船長でも何でもないんですけど、実はっていうのは分かるんですけど、あのその娘っていうのが、この1910年ではキーパーソンになってて、ある意味イギリスに虐げられた、あの第三国植民地を体現するというか、その娘であるネモの娘っていうのがある種中心になっていて、であと怪人同盟、そしてあのその裏でバッコするある有名魔術師との戦いっていうのが基本的な物語になってくるんですけど、もうこのネモの娘がめちゃめちゃかっこいいです。やべーみたいな、ぶち殺せーみたいな気分になるんで、もうあのネタバレはしないですけど、ぜひぜひこれ見てください。ある意味もう なのでカタリストがアクションとかいう意味ではあのものすごくこの最初の一冊1910でもすごく回ってますね。でなおかつそのまだ19世紀 の、うん、あのロンドンを引きずってる時代なので、まあ、あのアラムワにはフロムヘルという素晴らしい作品がありますけど、はい、フロムヘル的な解釈が入ってます。しかも新解釈、フロムヘルとは違うジャック・ザ・リッパーの解釈が入ってきますので、
この厚さにそれが全部入る
それも入ります。で、うん、だからそういう意味ではエルスワールドとして楽しむとめちゃめちゃ面白いです。だからフロムヘルと一緒にあの読んでいただける。
フロムヘルと一緒にってとこは困難なんです
いやいやいや、もっと面白い、
ね、あれはもう馬車で回った後地獄よりって書かれてこっちが気持ち悪くなっちゃうし、
おえーって読んでるの、おえーってなる。そういう意味では、うん、ザ・リーグ・オブ・エクストラ・オーディナリー・ジェントルメンの前と続刊のやつ、はい、うん、俺日本語版を読むのに、うん、それをちょっとこの間パラパラっと読み直したんです、少しね、読み直したんですけど、うん、で3巻版を日本語版でそのままの感じで読もうかなと思って今楽しみにしてるんですけど、うんうん、読んでて、うん、やっぱり俺、うん、以前読んだ、まあ、読んだ時はまだ20代か、
まあ、20代だよ
だよね、全然そうですね、うん、やっぱりそれから時間もあったし、うん、で俺自身が全然別の仕事なんだけど、うん、ちょっとビクトリア時代のイギリス、うん、ロンドンの、うん、風俗みたいなのをちょっと調べることがあったりとか、うんうん、あとまた全然別の仕事で、うん、ロンドンの地図とか、うんうん、どういう風なあのまあ、ブラタモリ的な経緯でこう街ができてるのかなとか、うん、まあ、そのどういうところにこういう駅があってとか、うん、まあ、こっちが貧民街でとかいろいろそういうのをまあ調べる必要があってっていうのを、うん、そうするとめちゃめちゃ面白いんです、うん、なんで、うん、ちょっとそういうでもそんなのいちいち調べるのめんどくさいかもしれないですけど、そこら辺 その風俗みたいなものを読んだりとか、うん、あと簡単なのがロンドンの地図とかを、うんうん、脇に置いてみたりすると、うんうん、すっごい分かります、うん、実はリーグオブエクストラオーディナリージェントルメンって1作目も2作目も、うん、結構実はこの物語の裏の主役ってロンドンという大都市が、うん、まあ、世界に最初にできた巨大、うん、まあ、ある種の近代巨大都市ですけど、うん、が主役になってて、それを知ってるとものすごく頭に入って、うん、でアラムアはそこすごいロジカルに考えたんですよ、うんうん、こっちからあの敵が攻めてくるからこっちからこうやらなきゃなとか、うん、こっちはものすごい治安が悪いからここに潜伏してて、これに対して怪人同盟はどう攻めるかみたいな、うんうんうん、結構そのタクティカルな考え方ですごくよくできてるので、うん、脇に地図を置いて読むとすごい、
なるほど、はい、地理的な要素がものすごい多いんだね、
ものすごいたくさん入ってて、でロンドンは昔の地形がまま残ってるし、うん、すごい今の地図でも分かるんですね。でそれが入ってるとフロムヘルとか、まあ、ガル博士の言ってることは大変難しいんだけど、うん、やっぱりその場所とか風俗が分かってると、うん、なんか周りからこうフックがものすごいかかるんで、
なるほど、
うん、狂ったおじいちゃんの話も全然読めるん
で、
うん、だからパトレイバーの第一巻でさ、うん、なんか上野の公園に追い詰めるみたいな、うん、その時にはどの道へみたいな、まあ、そういうなんかロジカルになんかこう詰めて読めるっていうところがあるんで、うん、そういう風な脇に地図を置いて読んでみるっていうのはものすごくおすすめです。2冊目、これ全部1冊にまとまるんですけど、はいはい、1969っていうのは、うん、まあ、タイトルから分かるし、もう表紙からしてものすごいそうですね、いわゆるそうサイケデリック で、うん、でこの何ですかね、ユニオンジャックの服着て、うん、まあ、ある種のザ風的なモッズムーブメントがあって、うん、まあ、ビートルズ、うん、ストーンズのロックンロールがあって、うん、なんかスインギングロンドンとかでしたっけ、うん、っていう、まあ、イギリスがポップカルチャー花盛りになった時代、うん、ものすごいそのイギリスが何ですか、ね、のカルチャーシーンが、うん、ユースカルチャーシーンが爆発してたっていう非常に面白い、まあ、もちろん多分、うん、アダムーアが少年期を送ってたんで、うん、ものすごい個人的にも思い入れがあるんですけど、うん、なんでもうウィルフェル・マリーはまあ出てくるんですけど、うん、これしか知らないんで、うん、前回のロングドレスから一転して、うん、もう ボブショートで超ミニってミニにも程があるだろうっていう、
すごいなこれ
もうツッキーもびっくり、うん、びっくりな、うん、あの超ミニ女になって出てきたりとかして、うん、まあその時代の感覚、あのここのところね、あのまんまある英国紳士が出てきて、まあ、あの怪人同盟は実はそのイギリスの諜報機関のもとで動いてたんですけど、うん、やっぱこの時代になってくると MI5、MI6 が出てくるので、はいはい、うん、ちょっと場所居場所がなくなって別の部署になってくるんですけど、うん、でその代わりその諜報員っていうかね、うん、あの顔見ると一発で分かるんですけど、マイケル・ケインが出てきますこれがすごいいい役で、まあ、あれです、うん、あのかの有名な、まあ、イギリスのそういうね、うん、各娯楽フィクションとか知ってれば、うん、あ、多分あの辺りが出てくるんだろうなみたいなネタをうまく使ってたりとか、だからそういう意味ではそのかなんていうんですかね、今までの、怪人同盟エクストラオーディナリージェントルメンは、うん、そのポップカルチャー以前のキャラクターっていう、うん、なんか今でいうところねの怪人同盟だったわけだけど、うん、そういうものがこう入ってくるというか、うん、だからあの1910の中でも出てくるんですけど、うん、もうすでにコスチュームヒーローとかが登場してくるんです。
なあ、うん、そうか、
そうゴールデンエイジ後です、うんうん、だそれをどう解釈してるかっていう面白さは、
ベッエルスじゃないん
だね。違うんです、それはそれであるんです。
フラッシュのマスクとかあるもん
ね。フラッシュではないんですけどね、これは読んでいただければ分かるんですけど、うん、まあ、非常にねアラームーア的なひねった書かれた方してるんで、まあ、あのでも非常に楽しく読んで
る、そうなんだ。
だからある種やっぱりそのアメリカズベストコミックスの、うん、なんだよ、作った意義っていうのは、いわゆるそのコスチュームヒーロー以前のものとか、それじゃない解釈の仕方っていうのを間違いなく挑戦したっていうのはあると思うんですよ、うんうん、そのトップ10もそうだし、うん、あのまあ、トップ10というのは、まあ、超人を凡人化した世界でしたし、うん、トム・ストロングなんていうのは要するにコスチュームを着ないところのスーパーヒーローというものを、うん、まあ、直タッグヒーローをやったっていう感じで、うん、ドッグ・サベッジとかね、うん、そのあたりの話ですけど、 それの意味での一番ラディカルな意味、うん、ザ・リーグ・エブ・エクストラ・オーディナリー・ジェントルメンがそのポップカルチャーっていうものをどう吸収していくかっていう面白さがすごくあるので、まあそういう意味でも非常にえどうなっちゃうの、あ、あの多分世界で最も有名なあのスーパーウェポンも出てきます
の
でぜひお楽しみに。光ってますね、ピカーっていう感じでっていう感じで、まあだからその当時のなんていうかイギリスの空気感、うん、の面白さみたいなのありますし、ああ超人同盟の世界ではこうなってんだねみたいな、うん、ああこんなやつも出てきたみたいなのはもちろんありますし、うん、で過去の第2作 の実は結構第3作しばらく空いてましたけど、うん、ものすごく根底ではずっとつながってて、あの過去のネタは捨ててないです、うん、だから絶対読むんだったら1巻、うん、2巻から絶対読み出したんです、うん、ものすごく関係してくる。
売ってんだって今、
売ってんじゃないかもしかするとビレッジブックス版はまだ、うんうん、まあ多分ジャイブ版はかなり難しいと思うんですけど、うん、ビレッジブックスさんがちゃんと再販してくださってるんで、うんうん、あの頑張って手に入れてください。なくても面白いですけど、うん、あったら絶対面白い、うんうん、っていう感じの作品です。で60年代の、まあ、精神の解放ですよね、うん、に、行くところまで行ってミナハーカーが踏み込んでって、うん、ある種もう自我崩壊するっていうか、
なんかすごいことになって
きた、うん、そこまで行きます、うん、完全に、うん、その結果やってくる、まあ、69年ですから、
はい、
70年代はどうなるかっていうところまで描く。やっぱここら辺はやっぱり同時代を生きたアラン・ムーアのものすごい個人的な思い出の部分が生きた部分ではないかなという感じで、だから第1作目のすごいなんていうかエピックな感じとまた違う、なんですかね、まあ、ある種の高揚感はあるんですけど、うん、アンチクライマックス的なある種の、ビターの終わり方をするんで、これもものすごく面白い作品です、
ね、
スターウォーズでいうところは、まあ、帝国の逆襲と思ってます、
うん、
で、うん、まあ、センチュリー第3作、うん、2009、
はい、
その後どうなっちゃうのか、
とんでもない表紙
ですね。そうそうそうそう、非常に、うん、あの不穏な感じの表紙になるわけですけど、うん、まあ、現在ですね、うん、 あの最初の、1910から、うんまあ、100年後なのですけど、ねうん、ロンドン、イギリスはどうなっちゃうのかっていう作品でして、うん、ですね、これは今までのエクストラオーディナージェントルメンで振ってきたネタが、うん、あのかなりもう回収されていくというか、うん、こうなってんのみたいな、ちょっとある種俺たちの未来とねじれた未来になりつつある、うん、けども同じところもものすごいなるっていう感じになってきてるんで、あの詳しいことは言わないんで、そもそももうあのエクストラオーディナージェントルメンを運営しているところ媒体が違うっていうか、いう感じになってたりするんで、うんうん、ある種ちょっとディストピア SF としての面白さもすごくあります、うんうん、だけどまあ全然その今現在のロンドンと同じあの問題みたいなものはちゃんとリアリティを持った作品になってて、とんでも SF ではないです。でもうマリーが大変なことになってまして、うん、エクストラオーディナリージェントルメンどうなっちゃうのみたいな、ある種もう崩壊し、もう2巻で崩壊しきってしまって、その後の、なんていうの、一回崩壊してしまったあの怪人同盟どうなっちゃうのっていう、そして最終的には世界最大 の、 あの魔術大戦になりますこれがすごいです。はこれはもう絶対ネタバレしないようにしますけど、最強の魔術師が出てきて怪人同盟の前に立ちふさがりますんで、これが出てきたらゲーみたいになりますんで、
やっぱ想像がつかない、
つかないでしょ、これがすごいですよ。でなおかつもうドラゴンボール状態でさらに上のもう究極存在みたいなのが出てきますんで、えーみたいな、こいつまで出しちゃうのみたいな、まあ言わないでおきます、
わかんないっす
あのそういう、でもそうですね、言わないでおきましょうあんまりヒントを与えないでおきますけど、まあ、そういう意味ではもう恐ろしい世界最大の現場大戦になりますので、うん、ぜひぜひお楽しみに
これの1969の半分ぐらいまでふんふんと思ってたけど、そこからがもう分かんないもん、
ね、分かんないです、分かんない、あ、そうですでもね、一応現代の話になってます、うん、あの前半は完全に崩壊しきって、うん、僕たちの思っていたエクス怪人同盟はもう機能しない世界になっちゃってたんだけど、それが中盤から動き出してある種のすごいやつです、アンチクライスト、
これ聞かないの方がいいな、
絶対聞かない、そう、ぜひ見てください、
もういつ、もうすぐだって思ったんだよね、
多分ね今月末ぐらい、うん、1月31日かな、そのぐらいじゃ、30か31、うん、もっと早い、分かんない、ちょっと調べて、
エクストラオーディナリーに調べるとエクストラオーディナリーオイルがバンって言
ったりすいませんね、あのタイトルが長いのは許してください、もうこれはアラームーアの悪ふざけみたいなもん、
エクストラオーディナリー人体のように出ない
ケビン・オニールと
アラムーアか
な、アラムーアケビン・オニールで出るとかです、
ああでも本当ですね、1月31日ですね、
1月31月末に出る、もう多分出てると思うので、うん、はい、もうぜひぜひすぐ本屋さんダッシュ、
そうです、
絶対面白いんでこれは、うん、不詳付きなんで、
これ他ちょっとあれ、あれだね、エクストラオーディナリージェントルメンの他の作品をちょっと欲し買ってほしいんだよね、これ新しく出る方じゃなくて、
ああもちろんやっぱり1巻2巻読んで、うん、からの方が絶対味わい深いんで、うん、
あ、売ってる売ってる、
まだ残ってる、在庫残ってる、うんうん、じゃあぜひぜひあの1巻2巻からぜひ、うん、ザ・リーグ・オブ・エクストラ・オーディナー・ジェントルマン、そして続、うん、ザ・リーグ・オブ・エクストラ・オーディナー・ジェントルマン、この2冊読んでから、
2冊読んで、フロム・ヘルはもう売ってないから
フロム・ヘルね、もう素晴らしい、でもフロム・ヘルも読むとめっちゃ面白いです、うん、あのやっぱりちょっとアラムーアのそこら辺の専門家としてのちょっとこの人来る、やっぱすごいわっていう、あの調べれば調べるほどこの人の知識の深さビビります
ん、何なんだろうねと思っちゃう、超存在なのか
そう、超存在、ほぼ超存在なのでやっぱりちょっとあの最初読んで、あの特にフロムヘルはね、はいはい、挫折する人もいると思いますけど、はい、やっぱりいろいろ勉強していくっていうか、うん、入ってくると やっぱ見え方がどんどん変わってくるし、すごい面白くなってきます。まあ、なんかの度にちょっと引き出して。
本当ですね。1月31日だからもう出てます。3888円。
安い。
安いと思う。
そうです。うん、多分これ3冊、1冊いくらこれ。7ポンド、US、
ドル
10ドル、
3000円、
しかも翻訳もされて、うん、多分あのね、おまけもついてくるんでしょ
う、そうです、そうです、
多分これに収録されてないボーナス部分が多分入ってくる、
うんうん
うん、で、ぜひこれを聞いた方、特にもう全1、2回読んでる人はもう買わなきゃダメ、
うん、そうですね、
うん、なんで買わないんだみたいな感じなんで、うん、俺読んでないけど、うん、確かもう本国の方では第4部出てんじゃん、
4部ある、
4部まだもしかすると単行本まとまってないかもしれないけど、うんうん、多分出てると思います、
そう、
もうこの後どうやって続けるのって感じですけどあ、もしかしたら戻るのかもしれないけど、うんうん、そういう意味でももう3冊が売れれば、
うん、
あと第4冊もね、番外編のブラックドジャーもしかしたら出るかもしれない、
ベッチさんもこんだけ空いたやつの続きをドンって出せるってすごい、
偉い、本当に律儀だなっていうね、うん、もうこれからビレッジさんのモチベーションを上げるためにも、ね、
う
ん、
買いましょう、
買いましょう、ぜひぜひ、まあ、あのもしね、読んで面白いっていう感想があれば、
うんうんうん、
あのラジオビューグの方に感想を送っていただければ、はい、僕の方で受け止められるネタであれば、まあ、ちょっと返すと思います、うんうんうん、まあ、ネタバレはなるだけ避けましたので、ね、あの面白いとか、ここは面白かったとか、うん、あれ出てたねみたいなのを送ってくださって、
買って損がない本、鉄板ですよね、
鉄板、
鉄板、
これ、これ鉄板、
これは
絶対面白い、
鉄板、
うん、本当に海外 の、うん、の文学が全く興味ないとか、うん、イギリスとか全然見たことも触ったことないよって人だと、うん、もしかすると、うん、アジアそがれると思いますけど、うん、まあ、多分その人あんまりいない
と思うんじゃないか
と思うので、もうぜひぜひ、もうこれは推薦図書の、
そうですね、
いただければと思っております、はい、という感じでしょうか、うん、まあ、とりあえず僕の方はまだ出てない本の話をしてしまいましたけど、まあ、逆にタイミングとしてはいいぐらい、
あ、そうじゃないですかね、
と、うん、いう感じで、うん、まあ、今年の初めの、まあ、ブックレビューとしては、まあ、いい滑り出しだったというか、ね、うんうん、何かありますか、ミラーさん、
ないです。
今なんかあれ買おうかなと思ってる本とかある？
今なんか失敗になってるんですよ。
なんかあった？
忘れちゃった。届いてから、あ、買ってたっていう。
なるほど、ね、
そう。
一応入れときましたけど。
そうそう、
なるほど、
うん、
まあ、またなんか面白そうな本があれば、
うん、そうですね、
ぜひぜひよろしくお願いします。はい、